はい、こんばんは、石田ゆらです。
こんばんは、吉水奈です。
こんばんは、早川洋平です。大人放課後ラジオ、この番組は YouTube ポッドキャストでお届けしています。番組の、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ということで、ノンさん帰ってきました。
まあ、すいません、本当にもううずうずしてた、喋りたくて。
本当にそうか。それにしてはさ、復帰第一作が結構難しかった、ね、
そうなんですよ、ね、もうちょっと本当に半目ぐらいでもう白目向いて読んでました。
オトラジはね、結構、まあ、お金金融の特集してますか、はい、ゆうさん今回は。
はい、今回はですね、これ最近の投資本の中では一番の大ヒット、うん、清原達郎さんの我が投資術、
はい、
いやー面白かった。
面白かったですね。
うん、僕実は若い頃日本株ちょっとかじったんだけど、それ以降全然下がってなくて、なので、あ、そうか、日本株の投資ってこうやるんだっていう、うん、なんかそのいいテキストになりました、うん。ちなみに清原達郎さんは、日本一のファンドマネージャーですね。これ K1 ファンドっていうのをやってるんだけど、メインにこの K っていうのが、清原さんの多分 K だよね、うん。で、 K1 ファンドは98年から23年までの25年から6年間で、この時に100万円預けたら93倍の9300万になったっていう、ものすごいリターンを記録してるんですよ。
しかもバブルと崩壊した後ですから
ね。そうですよね。う
ん、まあ関係ないんだよね、あんまりね。ちなみに、ファンドって何でしょう。
ファンド、
うん、
ファンドっていうのは。
そう、ヘッジファンドって何、
あの、わかんないですけど、人のお金を預かって運用する。
そういうことです。
さすが。
で、ちなみに、清原さんがこの98年に、自分のファンド、この K1 ファンド立ち上げたとき、ファンドマネージャーって、ほら、人のお金を運用してるだけだと、お金預ける人も嫌じゃない、うんうん、自分のお金入れてくれよってことで、自分の財産も入れるわけよ、みんな。で、清原さんはこの98年のときに、自分の財産のほぼ、7割型の5000万円を入れて、
本気度がね。
入れた。で、この時にちなみに最初のスタートが、清原さんが5000万円入れて、確か6億かな、で、これが一番でかい時には2700億になる。すごいよね。
450倍、470倍。
そう。もちろんね、これは一番大きい時で、この後ほら、解約されるとお金はザーって減っていくし、で、例えばリーマンショックみたいなことがあるとさらにザーって減るんだけど、で、紆余曲折をしても、結局最後の最後には93倍。いやすごい。
ファンドっていろいろ今あると思うんですけど、うん、まあ、金額ものすごい大きいじゃないですか、うん、だけど、まあ今回これ読ませていただいてもそうですけど、意外とそのファンドの中の人数って少ないですか、やっぱり、
うん、だってさ、うん、
あのそんないらないです
よね、うん、銘柄を調べてたまに入れ替えたりするだけで、清原さんだって普通に持ってる時は一つの株これいいなと思って買ったら5年も6年もずっと持ってるから、
うん、いやだからなんか、まあ、本当その働き方自体がこの数字じゃないけど、レバレッジ効かせまくりですよね、たった数人で。そうだから、まあ労働集約っちゃ労働集約だし、労働集約じゃないっちゃじゃないですけど、なんつうんだろう、その思ってる以上に1人2人の力で動かしてる仕事ですよね、
うん、要するに意思決定をするっていうことだけだから、うん、あれこれ調べて、うん、ちなみにこの清原さんとこのファンドってさ、3人だよスタッフ、
うん、
全部で清原さん、サブのスタッフ2人だから、僕たち3人で
作りますか、
2000億動かしてたってこと。
オトラジファンド作りますか。
頭おかしくなりそう。
理論上できるってことですね。理論上っていうか形として、
ただこの業界の中にもうコネがちゃんとあって、うん、世界のことが分かってないといけないから、
必要ですよね、やっぱね、
うん、でもすごいよね、うん、
でもやっぱ今のそのこのご時世、なんかファンドマネージャーにお金を預けて運用してもらうって、うん、なんか詐欺に合いそうな気がするんですけど、ね、ちゃんとしたとこもあるってことなんですか。
ちゃんとした、本当に、まあ、清原さんの場合は腕利き中の腕利きは、まあ日本一だからね、うん、だけどダメなとこもいっぱいあるのよ、うん、だから最近の一番のおすすめは、兄さんの時には言ってたよね、
あれネット解説、ネット講座、
ネット講座で積み立てでコツコツやった方がいいよと、うん、一発当てようと思わないでっていうので、うん、そっちが今主流で、うん、こっちはファンドはもう今どっちかっていうと少数派、うん、だから少数派の中にもこんな腕利きがいるっていうことなんだよね。ちなみに清原さんは咽頭がんになってしまって、手術で声を失って、うん、でさらに、まあもう今もう60代なので、ちょっとファンドの厳しい世界にはいられないっていうので、うん、23年にこのファンドを解散して引退をして、でそこで生涯の投資哲学を一冊にまとめたっていうこの本なんだよね、うん、たださ、僕これ読んだ後でアマゾンのレビューを見てみたのよ、
うんうんうん、
もうね、アマゾンのレビューを書いてる人たちがあまりにもあの知らなすぎてびっくりした。
というのは
みんな要は、あ、知識だったらこんなことはみんな知ってるっていうようなことばっかり書いてるの、特に新しいことは何もない、俺も知っているっていうんだけど、
マジですか、
全然違うんだよね。
分かってないけど、
そう知識だけじゃないの、
うん、
その知識が自分のもう体の中に入って染みついて骨の中まで入っていって、こういう状況になったらもう何も考えなくてもこっちの方に手が動くっていう、要は肉体化されてないといけないんだけど、うんうん、それができている知識っていうのとただ本で読んだ、ね、新聞で読んで知っているっていう知識は全く違うものなんですよ。なので、うん、Amazon でレビュー書いてる人たちは反省した方がいい。じゃあ あんたにそれができるのかっていう話なんで。
だからよく言うあれですね、普通の知識じゃなくて、うん、もう結晶化された、うん、クリスタライズされた話ですね。
そう、もう本当にあの染み込んだ知識で、うん、ですものすごく経験に裏打ちされてるからレベルもものすごく高いしね、難しいの、
うん、
だって分かんなかったでしょ。
分かんなかった、
正直分かんなかった、うんうん、あともう彼 その声は、ね、失ってるってあれだけど頭の回転早すぎて高度すぎて、
そうなのよ、だからそこに関してはねちょっと舐めないでものすごくちゃんと読んだ方がいいし、ただものすごくちゃんと読んで頭のいい人で、清原さんこれ後で説明するけどこのおすすめのやり方をやっても、まあそこまでたどり着ける人は20人1人ぐらいだと思う、
うん、
それぐらいあのレベルがものすごい話なので、人間ってさちょっとなんかかじって何か知ってると、ああもうそれ知ってるよ俺もう分かってるからって言うんだけど、そのやり方は本当に損をして大失敗するだけなので、うん、もうちょっと謙虚に読んだ方がいいかなこの本は、うん、って思ったね。
だからなんか具体的になんか僕もやっぱついていけな、うん、なんか 3,4 割理解できたかできてないかだったんで、うん、具体的になんか学ぶっていう本当に自伝とか、うん、ファンドマネージャーのリアルみたいな、なんかノンフィクションを読んだ感じで、もっと言うともう遠すぎて、うん、ある意味フィクションみたいなところもあります
よね。そうだね、ただ業界の中の話がやっぱめちゃめちゃ面白いよね、うん、
面白い。
昔の野村証券がいかにひどい会社だったかとか
ですね、
リアルでしたね。
もう情弱なお年寄りを騙して、
うん、
株をこれがいいよって言ってちょっと儲かったらすぐに売らせて、まあ、かってて手数料でバンバン稼ぐっていう、
うん、
まあ、野村証券はねその頃はあのノルマ証券って言われていて、営業でもうわけのわかんない株を無理やりはめ込んで稼ぐっていうので有名だったんだから。
恐ろしいですね、そんなのが曲がり通ってた時代だったっていうのもね。
だからその頃はもう本当に軍隊式のが良かったんだよね、電通とか野村証券とか。
あ、
うん、まあ今だってそういうとこあるけどね、
ブラック企業の代表格って感じですね。ちなみになんですけど、うん、私この本読んで、
うん、
あのそもそも投資っていうことの、うん、そもそもの、その投資っていうもの自体を理解してないんだなっていうことをすごい痛感させられて、今更、
まあ、
幅が広いから
そう、やっぱ投資信託だけをやってるから、うん、下がった時に買えば持ってるだけその上がっていけば、うん、そのお金が増えていく、そのパーセンテージ、うん、っていうことだけの理解だったんで、うん、途中から何喋ってんのか
分
かん
ない。株を買ってみたいな話そうそうそう俺ら知らないもんね。
そうそう、なんかそう100株買って1000、それが1001円で空売りしたらどん市場がどうなって、そのパーセンテージが、うん、上げられるみたいな、え、そんな操作みたいなことできるのみたいなこととか、
すいません、資金がある人にはできるんだよ。それと今言った話は2つが一緒になってるの、うん、インデックス投資みたいな感じでコツコツ毎月積み立てていくのは投資、うん、インベストメントなんだけど、
うん、
清原さんがやってるようなのはトレードっていうんだよね。タイミングを見て高い時に売り、安い時に買う、で値上がりを待つとか値崩れを待つっていうのはトレードで、売ったり買ったり取引をする、売り買いすることをトレード、投資は積み立てで重ねていくだけで売らない。
投機はまた違う、
投機はトレードに近いものなの、うん、ただトレードをちゃんとやったトレードはきちんと儲かるけど、投機はどっちかって言えばルーレットだから、
ギャンブル性が強い、
ギャンブル性が強すぎる。
でもなんかその中にもちゃんとしたこうロジックみたいなものは清原さんの中にはなんかあるって
感じでしたよね。あるし、清原さん的にはきちんとそのロジックが分かった上で自分の経験なり知識を、まあ、勉強したものを、うん、結晶化させて身につければ市場は危なくないし、ね、儲かるものだって言ってるんだよね、
うんうんうん、
才能はいらないと思って書いてあります
ね、書いてあった、うん、
そりゃそうだよ、だって世界中にファンドマネージャーとか株の投資家、まあ、それで食べてる人って何十万人っているんだから、
うん、
その何十万人も天才がいるはずないじゃん。
そうですよ、
ね、アインシュタインだって一人だから。
確かにな。
でも今ファンドマネージャーまさにヘッジファンド、うん、ファンドって言葉出てきましたけど、うん、あのこの本の中でもね、うん、その海外にはそういうヘッジファンドあったけど、うん、いわゆる清原さんがまだ若い時は日本になかったというか、
うん、
そんなこと書いてありましたけど、 そういうもんだった、うん、なんでなかったんだろうっていう
の、ね、いや要はヘッジファンドって金持ち向けのビジネスなのね、
うんうん、
そういうのをお金持ちの人たちは、地方にいるお金持ちとかはともかく大型の一流株、まあ、何でもいいのよ、うん、パナソニックでもトヨタでも持って、ずっと持ってるだけしかやらなかったわけ、
はいはいはい、
ただその中で株がこうやって値動きが激しくなった時に、あ、これは売り買いでもっと儲ける手があるんじゃないかっていうことを考えるような新興のお金持ちが出てきて、はい、その人たちの需要が出てファンドができたって感じなんだよね。
なるほどね。なんかすごい抽象的な話ですけど、うん、まあ、イラさんもともとね波の上の魔術の歯ぐらいが興味あったと思いますけど、うんうん、なんかそのイラさんが若い時っていうのは、うん、こういう、まあ、投資もあったんでしょうけど、今はもうみんなちょっと興味あるじゃないですか、うん、やっぱり投資やる人っていうのはちょっと、まあ、かなりニッチな感じだった
んです
か？
そうだね、やっぱ株は危険だし危ないっていうふうに思われてたんだよね、
うんうんうんうん、
だからその大型株を持ってずっと持ってるならいいけど、はい、売り買いみたいなのは良くないという感じではあった、
うんうんうん、身の回りどうでした？
身の回りで、株をやってる人っていうのは僕が会社員だった頃には一人もいなかった。
じゃあやっぱそういう意味では変わりましたね。
変わったね、うん、うん。でちなみにもう無料のところでこの本の肝になる部分だけ紹介しておきます。
太っ腹、
清原さんが自分の経験から考える普通の人、例えば200万円持っていてこれからNISAで投資したいっていう人にのおすすめのやり方、
うん、
はい、トピックス ETF。 トピックスって日経225と分かるよ。日経平均、
日経平均は分かる。
そう、それは株価によって作っている指数なんだけど、これは資産の規模によって作っているやつで、どっちかっていうと値動きがあんまり激しくなくて、うん、あの割と現状をちゃんと映している方はこっちなんだよね。日経平均ってさ、値段で上げ下げするから、ユニクロとかさ、ファナックみたいなさ、何万円する株がこうやって動いちゃうと日経平均がビヨンって100円とか上がっちゃうの、うん、だから値動きが激しいし上下が激しすぎるんで、プロは割とトピックスの方を好むのよね、うん、で ETF はもうこれいつもの上場ファンドで、そう、好きな時に売り買いできる投資信託だと思ってくれればいい。
普通の株と同じ、
そうそう、株と同じように売り買いできる投資信託、うん、なのでトピックスに連動する投資信託を半分 50% 株、だから100万株、
うん、
200万だったら100万、
そう100万、う
ん、なんかカタカナとアルファベットがいっぱい出てきてもうよく分かんなくなっちゃう、うん、
で100万株ってこれ何を意味してるかっていうと、うん、大型株の成長を半分で追いかける、うん、
あ、それはでも今までインデックス学んできたからちょっと分かりますね。分かる。
だからこれは手堅いインデックスファンドなわけ、
うんうん、なるほ
ど。で残りの半分に関してはさすが清原さんファンドマネージャーだから、うん、夢を見ようよってことなの、うん、
なるほど、そういうことなんだ。
そう、おすすめは小型株、う
ん、小型株ってなんだ。
小型株っていうのはもう例えて言えば、時価総額が500億以下とか、
うん、時価総額っていうのはその企業の価値みたいなこと
で、うん、そうそう、だから今の株価を株数でかけたもの、
うんうん、
だからほら今トヨタが10兆円高20兆円高で、うん、アップルが100兆円だっていう、よく言うじゃんあれ、
うん、
で小型株を探すときには PR が低い、
うん、
まあ、PR っていうのは、一株当たりの利益なので、これが低いってことは、株価が安いってことなの、
うん、
実際に稼いでる割には株価が低位になってまだ評価されていない、ここね、みんなが見過ごすところを行こうってことなのよこっちは、うん、で高ネットキャッシュっていうのは清原さんの話では手元にある企業の、まあ、内部留保の現金のキャッシュプラス株券ね、
うん、
株券とか債券をたくさん持っている会社。
なぜかっていうと、
分かるから出てるから、
そう
なんだ、うん、あの自己資本いくらみたいなやつと、
あ、
所有している株がいくらみたいなのはみんな資料として出てるわけよ。でそれの高い会社は、配当を上げるか、自社株買いって言って自分の会社の株を買って株の数を少なくするってことは、
うんうん、
物が少なくなると値段は
高くなる。
そうだから必ず値上がりするんで、低 PER でまだ今評価されていない会社で手元に現金をいっぱい持っている会社、
うんうん、
さらに、ずっとここ何年か成長を続けている会社、この3つぐらいでスクリーニングして大好きなちっちゃい小型株を10個選ぼうっていうのよ。でこのうち2つか3つでも当たれば大儲け、
うんうん、
でしかもその場合には、2割3割上がってくれないと絶対売っちゃダメで、最低でも2倍から3倍は目指そうっていうんだよね。これ楽しくない？
楽しいんですけど、競
馬、馬券買いじゃんこれ。
なるほど。
ちょっとノアさんにも聞きたいんだけど、うん、そこ非常に分かりやすく書いてたんですけど、
うん、
正直このトピックスの ETF はすぐ分かったんですけど、
うん、
そっちの方がやっぱそのスクリーニングとか、
うん、
PR とかなんかその辺が出てくると、うん、多分一つ一つかあの噛み砕けは難しくないんでしょうけど、うん、そこでね正直ちょっともう、あ、俺無理だなと思いました。
まあ要はさ、市場で評価されていない安値の中株で、でも結構稼いでるなここ、
うん、
だから街のなんか汚い定食屋なんだけどいつも行列できてんな でもその割にはねミシュランとか取ってない、
うん、
でしかも結構現金商売だから小銭持ってて回ってんな、
うん、
で今度新しい支店を出すぞ2店目をってなったら買いだなって感じじゃない、そんな感じ。
これでもあれですよね、あとで有料版の方でひょっとしたら出るかもしれないですけど、うん、でもやっぱり偉いのがまさにさっきおっしゃったように、うん、そのレビューあーとか普通に僕もそうですけど理屈だけで知ってる人間だと、うん、あそうなんだなですけど、うん、いざやろうとするときにやっぱり清原さんさすがだなと思ったのが、あの当然ここでも指揮法とかちゃんと読んだ上で、うんうん、一番はこういうのをスクリーニングした後に実際社長にね会社訪問して、うん、やっぱ そこですよね。
そりゃそうだけど、それは
できない。僕らできないじゃないですか。だから
そう考えると、でももちろんその株主総会とかに出席できるから話聞くことはできるけど、
うん、
普通はなかなかできないよね。だって、うん、そりゃ
そうそうそう、
小型株って、ね、小さいからそこに10億とか突っ込まれると、うんね、これからお宅の会社10億買いますって言ったら社長会ってくれるよ。
そうだからそこができないんで、うん、なんか本編入るのに水差すのもあれですけど、なんか分かるけど実際これ俺できるかなみたいなやっぱ思っちゃう。
あ、自分ではね。ただこのやり方をずっとやってる人いるんだよ、
うん、
日本でも小型株大好き、して株大好きみたいな株の中でも一発狙いの、
うんうん、
よく言うよね、
個人投資家がいるんだ。
はい、テンバーガー、テンバーガーっていうのは値上がり10倍になる株っていうんだけど、これを果てしなく探してる人いるのよ、
うん、
でこの人たちはこれをやってんのずっと昔から。なので大型株でコツコツ日本経済の成長を半分で拾い、残り半分は楽しいギャンブルをやりましょう、
うん、
10倍株あるよ。ちなみに北海道限定ぐらいでニトリが株屋さんをやってる時に清原さんは初めて買うんだけど、その時に買った株は1だったら100倍になったんだよね、
うん、
これを探してるわけ、みんなこっちやる人は。
なるほど。
で清原さんとしてはこっちの方が本当にちゃんと稼ぎたいんであればいいよっていう。ちなみにここの帯に書いてある言葉、僕ちょっと見忘れてたんだけど、見て、清原さんの個人資産800億円です。
何に使うの、
ね、もう使わないよね。
使わないですよ。
簡素な方
だってこれ遺産相続でさ400億取られるんだから。
うっそ、そんな取られるの。
もちろん
かわいそう。
50% だもんね。
へ、そっか。
そう
でも400億余るんだよ
ね、400億でも余ったら
すごい。まあもちろんね、あれこれ節税対策はするけどね、
うん、
財団を作ったり、
うわ、
うん、寄付だったりもあるし、
うん、
現金でこれを持っててもしょうがないから、
うん、
例えば不動産に変えてやると評価額だったらぐんって下がるから、で後で不動産売っ張ればいいんじゃん、
うんうん、
まあいろんな手はあるわけよ。
あ、俺ら心配しなくていいな。
そうです
ただでもすごいよね、感心した、
うん、
それと本当にこれね知識じゃないんだよね、分かってくれるかな。僕たち本当に何かを知ると知っているだけで分かったできると思うんだけど、じゃあ例えばこの例えピアノの弾き方の本を読んだ、
うん、
じゃあ明日ショパンが弾けますか、
うん、弾けない。
あるいは、大リーグのピッチャーのピッチングバイブとか出てるよね、スライダーの投げ方の本を読んだ、あスライダー知ってるよ俺、ピアノ知ってるよ俺ってみんな言うんだけど、それと本当のリアルなプレイヤーは、うん、隔絶した知識の差があるの。
確かに全然
違うわ。同じ知識を体の中に染み込ませていつでも引き出して使えるようにちゃんとなってるってことなのよ。だからみんなアマゾンのレビューの人たち、知ってるだけで何もしてない人は何も知らないのと一緒。
うん、
だからちょっと賢いぐらいでバッちゃダメよ。
これはでも投資の話だけじゃないですね。
すべて
読書して分かったつもりになっちゃいけない
と思うんですよね。あるいは恋愛で、私恋愛漫画いっぱい読んだからすぐできる。男落とせるとか思ったら落とせないじゃん。
そうですね。
でこれちょっとこの15分ぐらいの話聞いて
もうかなり
ちょっとやばいなと思ってるのが、
うん、
なんかちょっと面白そうかもって思ってきちゃってて。
めっちゃ面白いじゃん。
面白い。
そうなんですけど、
いや余裕試験になったらこれはいいと思うよ。
ちょっとドキドキ
頑張ってください、
ね、これ終わった後にやるわとかって言い出しているかもしれない。
いやいや全然いいと
思う。なんか怪しい自己啓発
するとこれね、意外とねこういう会社だともう最初から株安いじゃん、
うん、
値上がりするのは何倍にもなるけど、全く値上がりしないかすりもしないやつでも安いところからさらに安いみたいなことあんまないのよ。
へ
ってことは損をしにくいんだよねこれ。
あ、なるほど、ね、
最初から安いの買ってるから。
そうなんだ。
これはちょっと聞きたいことあるんですけど、うん、ちょっと本編で、はい、
うん、
はい、この実践の話でちょっと
みんな興味津々みたいな、
はい、ということで、うん、じゃあ、お便りとご質問お願いします。
はい、タカさん40代の男性からいただいています、
うん、
オトラジを見つけてすぐメンバーシップに入り楽しんでいます。
今
年オトラジに出会い分かったことは、他のいろんな言論者の方々と同じように、もしくはそれ以上に厳しい意見分析 論評であっても石田さんの話は聞いていて私自身が怒りや憎しみに焼かれることがないということです。
あ、そっか、うん、嬉しい。
それがなぜなのか、石田さんも早川さんもなあさんもそして私も分かっていると思っています。私自身苦しく情けない日々が、人生の大半ですが、怒りや憎しみに焼かれたりその炎で大事な人を焼き尽くさないと思い始めた折に大人事に出会えたのは小さなでも確かな幸せです。ありがとうございます。という
なんか今のさ、うん、怒りで自分の心を焼かないっていうのは本当にいい言葉だ ね
素敵な言葉だ
ね。っていうか死みたい、
うん、
でもそういうことが多いと思う、
うんうん、
なんか怒りを抱えてずっと秘めてしまってバーンって爆発して全部を壊す人っているじゃない、
うん、
なの でしかも YouTube の番組ってさ、特に政治系の番組って憎しみとか攻撃の言葉ばっかりじゃない、
ね、
あれがなんかもうしんどいんだよね、うん、
かなり増してますよね。
そうで、しかも、うん、まあ、厳しいことを言うようだけど、そういうことを言う人ってレベルが低い、
うん
うん、この本に書いてあったよね、はい、ファンドでみんなで仲良しで投資をするならユーモアと余裕と明るさが大事だって、
うん、
でも YouTube この3つって大事じゃない、僕たちも撮ったらそういうのあるじゃん、
うん、
ユーモア明るさ、
うん、
ね、
うん、
やっぱそういう余白とか大事ですよね。
大事
というかね、
うん、だって攻撃したって何も変わらないもん。
本当ですね、
攻撃された人はまた別な人を攻撃するしさ、
うん、
世界がどんどん嫌なところに嫌な場所になっていくだけじゃん、
うん、
ね、ちょっともったいないよね、
うんうんうん、
いやでも嬉しいですね、
ね、
うん、
本当ありがとうございます。次29歳の男性からいただいています、はい、不動産の高騰についてニュースでやっていました、
うん、
高額のマンションが次々に建設されたことと、うん、建築資材の価値が上がっていることで高騰していると言っていましたが、高額のマンションがたくさん作られているのはなぜでしょうか。ちなみにニュースでやっていたのは東京23区で、2013年には平均5939万円、2022年には9899万円、急に上がりますね、
うん、
23年には1億489万円となっており、10年で倍近くなっています。恐ろしいですということなんですが、
これはさ結局金余りってことなんだよね、
う
ん、
俺たちに金は余ってないですよ。でも、
うん、だから余ってるお金っていうのは困ってる人に行くんじゃなくて、
うん、
さらにお金を持ってる人、要はお金ってお金が好きで集まりたがるの、
増殖。
おお、なるほど。
アリンコとかイワシと一緒なのよ、う
ん、
お金って臆病だし、すぐ調子に乗るから、
うん、
なのでここは増えそうだぞとか、ここは値上がりしそうだぞっていうところにさらに集まってくるわけ、
うん、
なのでお金が余ってる限り不動産の値段は上がるんだけど、
うん、
ただそれもそろそろ陰りが見え始めてるかなって感じ、
うん、
今日本はまだ金利 0% じゃん、ほぼ、
うん、
0.25 とかなんだけど、
うん、
ヨーロッパとかアメリカはもう市中の金利は 5% で不動産ローン組むと 7% とかだから、
うん、
不動産ローン 7% って組めないよもう、
うん、
だから、ヨーロッパアメリカの、不動産の価値は下がり始めてる。でしかも中国が今経済的にダメだから、
うん、
日本で買い占めもそんなしなくなってるっていうことで、今がピークでこれから緩やかに下がっていくんじゃないかな日本も、
うん、なるほど。
ただし日本の金利は上げられないからねもうね、
うん、
清原さんも言ってるけど、10年もの長期金利、まあ、10年ものの国債の最高マックスに上がって 2% っていうのはそんな辺だと僕も。
なるほど。じゃあ金利とかその住宅ローンとかでお金借りるときも金利変動金利でも問題なさそうなんですかね、
うん、
そうすると。
ただ分かんないのよ万が一があるから。
まあそうですよね。
金利って例えば 2% までいったときに、
うん、
何かの拍子でバンって為替が動いたりして、でもうこれは金利上げるしかない、為替が200円250円になっちゃうっていう時、うん、金利上げるしかないっていう時で、日銀も日本政府も死ぬ気になって 4% とかにしたら、
いきなりいっちゃう可能性があるん
だ。そう、変動金利だと、住宅ローンが 6% とか 7% になるから、
うん、
6% だったらどうする、2,3000 万借りして 6%
になったら、そうですよね、急に上がりすぎちゃいますよね。
そうだよ、3000万借りて 6% ってことはサブ6だから
18
年に180万金利負担が増えるってことだから、
うん、そうですよね。
今もうほぼ、まあ、1% とかだから150万増えるって感じ。
そうですよね、
月々12、3万
それは焦げつきます ね、
うん、ね、
厳しいでしょ、
うん、いやそうなんだ、
うん、
でも160円いってても上げないじゃないですか、
うん、
金利、
うん、
今160円じゃもう全然大したことないって感じなんですかね。
あのね、大したことあるんだけど、
うん、
本当にね、背に腹が変えらんないぐらい金利が上げらんないのよ。
そうなんだ、
うん、日本はまだ景気全然良くないじゃん、
うん、
物価高だけどさらにここで景気を落としたら もっとしんどいことになるから、
うん、
要は失業者が増えるので、
うんうんうん、
それといつも言っている日本の借金が多すぎて、
あ、
金利を上げるってことは借金の金利も絶対連動して上がっちゃうんで、
そっか、そうですよね、
そう、うん、1000兆円の 1% 金利が上がると年間負担が10兆円増える、
うん桁違いね、それもちょっとどうしようもないですね、
そう、うん、どうしようもない、だから今日本は今ものすごいがんじがらめのとこにいるかな、
国自身の借金も絡んでるってことなんですね、
そうそうそうそう、
なるほど、
ね、でその国自身の借金をコントロールするのはもう日銀と政府の仕事なんで、
うん、
まあどうだろうね、うまく逃げられたらいいけどね、だましだまし、
うん、
はい、ありがとうございます。やはりお金の話の時はもうあっという間に30分ですよ ね、
ね、
あ、本当、
はい、
そんな喋って
ない、いやでもこれはね、清原さんの本が面白い方なんで、はい、よし、ちょっと日本株をやってみようっていう人は読んでみるといいんじゃないかな、おすすめです。
本当にね、投資の話もですし、なんか人生のね、なんかいろいろ人生じゃないけど、そういう話も
あ、ね、清原さんのお父さんがね本当にいい話なんだよね、
そうですね、
それはまあ、はい、本編の方で、
はい、ということで続きは4通りご視聴方法ございます、うん、YouTube メンバーシップ、ニコニコ動画、Apple Podcast サブスクリプション、そして audiobook.jp いずれかの方法でご視聴ください、詳しくは概要欄をご覧いただければと思います。そして、石田イラ先生がですね、今更たまに告知でニュースレターを、無料で、配信しています。最新の、うん、まあ、このオトラジも含めたね、新刊とかメディア出演情報もお届けしていますので、こちらも URL 概要欄貼っておきますので、よかったら、登録していただけたらと思います、
はい、
ということで後ほど本編で、
はい。